Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1614回、12月22日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。すきちゃんは仕事です。今日はね、帰れないっていうアイメッセージ来てないんですよ。絵文字がね、一つ届いてるんですが、壁からじろーっと覗いたね、絵文字が届いてるんですけどね、これは帰れないという意味なのかどうなのかちょっとわかんないですけどね。はい、けいちゃん、あうちゃん、小白さん、のぶしみさん、こんばんは。はい、麻酔がだいぶね抜けてきたんで配信始めますよ。はい、昨日も予告をしておりましたが、歯医者でして、やっぱりね、今日また神経をね取るという暴挙に出まして、麻酔をされた関係でね、だいぶ唇感覚はね戻ってきてんですけどね、なんか顔がへがんでんじゃないかっていうね感じに思えてますけども、はい、だいぶ麻酔がね冷めてきたんで配信をスタートさせました。あ、ケイタ君こんばんはです。今夜ありがとうございます。あの、ボシンさんも今夜ありがとうございます。あれ不思議ですよね、あの、口ゆすいでくださいって椅子を起こされて、水を口に含んでクチュクチュってやろうと思うと、横の方からピッピッってね水が飛んでいくというね、非常に間抜けな形ではありますが、はい、まあ、なんとか無事に歯医者も進んでますけどね、まあ当分かかりそうですなこれ。まあしばらく投げておいたのがね、あだになってはいますけどもね。はい、皆さん今夜外を見上げて星が見えますかね。実は今夜から、もうすでに今から始まってるんですけどね、明日の朝にかけて子熊座流星群、今年最後の流星群ですね、子熊座流星群がね見頃になってるんですよね。ただね、この子熊座流星群あんまし数がね飛ばないんですよ。1時間あたり3個から5個ぐらい平均すると。ただ年によってはね、出現数が増加する可能性があるんでね、もしかしたら流れ星見れるかもしれませんよ。あとね、他の流星群に比べて塵の大きさがね大きいんですよ、この子熊座流星群。なので火球レベルのものがね流れる可能性も秘めているということでね、もし天気が良かったら 見上げてみていただきたいと思います。まあ、コグマザ流星群っていうぐらいなんでね、北極星を中心に見ていただければ流れると思います。天気的にはね、まあ多くのところで晴れてるみたいなんでね、観測はできるんじゃないかなということですね。あ、スキちゃん仕事終わった。ただ買い物してから帰るということなんで、そうだね、まあ30分ぐらいしたら出てくるかな。はい、ちょっと返事ほどしてきますね。ということで、まあただ夜はね寒いんでね、しっかりもし外へ出て見るんであれば防寒をした状態でね見てくださいね。風邪ひくと大変ですからね。まあ多くのところで晴れると言いましたが、北陸、東北、あと北海道の道南の一部、まあ雲が広がってて雨や雪が降ってるんじゃないかなと思いますんでね、ここはちょっと難しいかもって感じですね。ということで、まあ、今年最後の天体ショー、コグマザ流星群、寒さに打ち勝つ勇気のある方はぜひ観測をしてみていただきたいと思いますよ。はい、それでは本編の方へ行ってみましょうかね。あ、お散歩さんこんばんはです。はい、それではまず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。こちらはね、三菱重工のホームページの記事ですね。 H2A ロケット37号機による気候変動観測衛星しきさいおよび超低高度衛星技術試験機ツバメの打ち上げ時刻および打ち上げ時間帯についてということで、まあ、今夜はコグマザ流星群が流れるわけですけども、明日ですね、今度は人工物ロケットの打ち上げがあります。三菱重工業株式会社および国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA は、気候変動観測衛星しきさい GCOM-C ですね、および超低高度衛星技術試験機ツバメ、これを何て読めばいいのかな、 SLATS を搭載した H2A ロケット37号機高度化仕様の打ち上げについて下記の通り決定しましたのでお知らせしますということで、打ち上げ日は明日土曜日12月23日、打ち上げ時刻は10時26分22秒を予定しています。で、打ち上げ時間帯は、この10時26分22秒から10時48分22秒の間に打ち上げますと。逆に言うと、これを超えてしまったら明日の打ち上げは中止ということのようですね。で、一応打ち上げ予備期間というのが12月の24日の日曜から来年の1月31日水曜までの間を取っていますということで、多分ニコ動とかアベマ TV でも中継入るかな、はい、まあネット上でね、あちこちで中継は入ると思いますんでね、明日土曜日多分お休みの方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかと。さすがに10時26分は起きてるよね皆さん、はい、打ち上げ見てみてはいかがでしょうか。こちらも多分 JAXA の打ち上げ今年最後のものになると思います。あ、まーさん今夜ありがとうございます。 はい、それでは次のニュースですけども、こちらも中ネタですね。シネットジャパンにあった記事です。ノーラット関係者が明かすサンタクロース追跡技術の裏側という記事が上がってました。あれ、さっきの H2A ロケットの打ち上げの URL もしかしたら貼るの忘れちゃったかな。まあいっか、はい、あのポッドキャストの方には URL をちゃんと貼っておきますんで、まあ明日明後日クリスマスイブ、しあさってクリスマスということでね、まあ毎年この時期になると、ノーラット北米航空宇宙防衛司令部、ここがサンタクロースを追っかけるというイベントが始まるんですよね。でこれに関する、記事がね上がってます。まあこれはね、子供に説明するのにはいいような感じかな内容がねまあ、あのノーラットがなぜサンタクロースを追跡を始めたのかというね経緯に関しても、書かれてますね。結構長い文章なんでね、もしよかったら皆さん URL 空海数字の3の方へ貼っておきますんでね、そちらの方を見ていただきたいと思いますよ。ちなみに、ノーラットは結構長い間、もう何年、何十年やってるんだよな。で、Google も最近、ここ何年か、サンタクロースの追跡やってるんですよね。なぜか、ノーラットのデータと Google のデータ、同期しないんですけどもね、サンタクロースの位置が。不思議と。で、ノーラットの iOS アプリ、それから、Google さんのサンタさんを追いかけるアプリ、両方ともねカウントダウンはすでに始まってます。ね、現時点でノーラットの方が1日と20時間12分したらサンタクロースが出てくるよと、出てくるよというかサンタクロースを追っかけ始めるよというカウントダウンになってますね。そうですね、今現在19時48分ですが、あと1日の20時間11分23秒22秒というカウントダウンになってます。でちなみに Google さんの方はねもうちょっと遅いんですよ、なぜか不思議なんですけどね。Google さんのサンタを追いかけようというアプリの方は、あと1日と23時間9分26秒25秒24秒というふうになってるんですよ。だからノーラットの方が3時間ほど早くサンタの追跡を始めるということらしいんでね、はい、ぜひ皆さんもサンタさん追っかけてみてはいかがでしょうか。まあ Google もノーラドもね日本何か所か寄ってくれますんでね、寄ってはくれるかもしれないけど、寄ってはくれるかもしれないけどプレゼントを落としてくれるかどうか分かりませんよ江口さん今夜ありがとうございます。さのらちゃんこんばんは。ちなみにノーラットの方ですけどね、今年初めて行われる試みということで、Amazon のスマートスピーカーアレクサちゃんがねサンタの現在地を尋ねると教えてくれるそうです。ただしこれ日本ではダメなんですよね。Amazon のアメリカのアカウントでログインしている方のみ、教えてくれるということだそうです。なんかアメリカアカウント取って英語で話しかけたら多分サンタさんに今どこにいるかっていうのを教えてくれるんじゃないかなと思いますけどもね。 それでは次のニュースですが、ちょっと待ってね、次のニュースを指が当たって消しちゃったよ。これだ。次のニュースはポケモンニュースです。気になる気になる気になる気になるさんの方にあった記事です。やっぱりまだ麻酔がちゃんと溶けてないな、舌がうまく回らないぞ。年末年始は真っ赤な帽子をかぶったピカチュウなどが登場へという記事が上がってました。昨年もありましたけどね、サンタクロースの帽子かぶったピカチュウが現れるというのは。ナイアンティックがポケモン GO で開催する年末年始のイベントの詳細を発表しましたということですね。まず本日から昨年も登場した真っ赤な帽子をかぶったピカチュウが再登場するほか、ポケットモンスタールビーサファイアの舞台宝円地方のポケモンから水タイプや氷タイプを含むポケモンたちが新たに登場しますと。次にスペシャルボーナスとして日本時間12月23日から12月25日までポケストップを訪れると1回のみ利用できる付加装置が1日1個もらえますと。また日本時間の12月22日から25日までゲーム内のショップに登場中のスペシャルボックスにスーパー付加装置ルアーモジュール、そして使用してから30分間いつもより多くの星の砂がゲットできる新しい道具星のかけらが入り、日本時間12月26日から1月4日まではプレミアムレイドパスや幸せ卵星のかけらなどが入ったスペシャルボックスも登場しますということで、金を使わせようというね魂胆のようですが、そんな魂胆には引っかかんないよって感じですけどね。今日仕事帰りにもね、結構新しいポケモン 2,3 匹捕まえましたけどもね、まだ帽子をかぶったピカチュウには出会えてません。多分去年捕まえたのと同じポケモンかなっていう気はしますけどね。もしかしたら2017年バージョンで若干違うのかもしれませんけどもね。ポケモンGOされている方はぜひ捕まえてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、ここからは普通に寄っていっていいよね。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル iMac Pro を出荷開始という記事が上がってました。Apple が先日14日に注文受付を開始した iMac Pro の出荷を開始したようですと。MacX や Apple Insider によると iMac Pro を発売後すぐに注文したユーザーの注文状況のステータスが出荷完了となっており、現地時間の12月28日に配達予定となっているということだそうですね。ちなみに現在日本の公式オンラインストアではお届け予定日は12月25から29というふうになっているそうですね。なので早ければ25日サンタクロースが届けてくれる人がいるかもよと。ただ注文した人だけですけどね私は注文してないからサンタさんは持ってきてくれないでしょうということですね。誰か注文した人いるのかな、いないかなはい、それでは次も気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルゲームアプリのガチャの排出率表記を義務化かという記事が上がってました。ゲーム内のガチャは結構問題になったりしましたけどもね、どうもアップルさんも本腰を入れて対策に乗り出すようですよ。日本ではスマホゲームに欠かせない存在となっているガチャシステムですが、アップストアの審査ガイドライン、これ英語版ですけどもね、 こちらの方にガチャの排出率表記を義務化する条項が追加されていたことが分かりましたと。現在のところ日本語版のガイドラインにはこれが反映されてないんですけども、まあ近いうちに日本語版の方にも反映されるであろうということだそうですね。ちなみに日本の業界団体の日本オンラインゲーム協会がガチャの排出率表記について自主規制ガイドラインを定めているんですが、これが甘いんですよね。一定の条件を満たせば表記を免除されたり罰則がなかったりと強制力についてはかなり弱いものとなっていますと。ただ今回のアップルのガイドラインこれが表記されたということになると、当然ガチャこれくらいの割合で出るよというのをね、前もって出さなきゃいけなくなると。この日本のオンラインゲーム協会の自主規制よりも厳しい状況になるってことなんでしょうけどもね。ただそれを見ると皆さんガチャ回さなくなるんじゃないかなって気がしますけどね、はい、まあどういう風になるんでしょうかね、はい、続いて新ネットジャパンにあった記事です。アップルウォッチ用心電図モニターを開発中かという記事が上がってましたアップルは新たにヘルス機能を追加することでアップルウォッチを強化しようとしているということはそうですね。同社の将来のスマートウォッチ向けにより高度な心臓モニターを開発中だとブルームバーグが報じたということはそうですね。テストされているアップルウォッチのあるバージョンではユーザーがフレームを2本の指で握る必要があり、弱電流が心臓に送られ信号を取得するということはそうですね。現在リリースされている Apple Watch をそのままっていうわけにはこれいかないみたいですね。フレームを2本の指で握る必要があると。どこ触ってもいいってわけにいかないでしょうね、多分。こことここっていうのが指定されるんじゃないかなと思いますけどね。Apple Watch にはすでに心拍センサーが搭載されていますが、この新しい心電図技術により病院に行くことなく心拍の異常などを検出できるようになりますと。Apple Watch 用とこれまでのフィットネスから心臓モニタリングに移すものになるかもしれないということだそうですね。ただこれ心電図を取れるようにするってことになると、多分医療機器の認証を取らなきゃいけないんですよね。それが取れるかどうかっていうのが一つネックになるんではないかなと思いますけどもね。まあ、来年発売のアップルウォッチにこの機能は搭載されるんでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルアップストア&iTunes ギフトの季節限定デザインカード2017の提供を開始という記事が上がってました。各コンビニなどアップストア&iTunes ギフトカードの取扱い店舗で、アップストア&iTunes ギフトカードの赤い季節限定カードの提供を開始していますと。まあ、この季節年末に赤いギフトカード販売されるのは毎年恒例なんですけどもね。今年は表のデザインは赤で1種類しかありませんが、これを収納するケース、ポチ袋みたいなやつですね。こちらが5種類用意されていますと。だるま、コマ、扇子、タイ、 梅水引き、この5種類が用意されていますということはそうですね。まあお年玉代わりとか、あ、まあお年玉代わりだね、使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュース、こちらギズモードジャパンにあった記事です。2019年の新型 iPhone は 3DAR 機能によってバッテリー容量もアップする？はてなという記事が上がってました。あ、ジミちゃんこんばんはです。うん、2019年モデルの iPhone 背面に 3D センサーが搭載される、まあ、これ以前にも流れてた情報ではありますけどもね。あ、ちょっと待って、くしゃみが、あ、くしゃみが出た。うん、 3D センサー、今はフロント側にしかないですけどね、これが背面にもつくじゃないかということだそうですね。あとバッテリーに関しても iPhone X で採用されている2つのバッテリーセルを合体させた L 字型バッテリー、これも来年発売の iPhone には搭載されるんじゃないかということだそうですね。うん、まあまあ今年発売されたものよりも進化したものが出るっていうのはまあ分かる感じはするかなって気がしますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンクと外務省が協力、海外滞在時の緊急事態をユーザーに通知という記事が上がってました。ちょっと待ってくださいね、 URL を貼っときますね。ソフトバンクは海外渡航中大規模な緊急事態があればユーザーへ通知するサービスを開始しました。外務省との協力で実現したということだそうですね。配信されるのは外務省の緊急安全情報だそうです。過去に例えれば 9.11 同時多発テロ、インドネシア津波、パリ同時多発テロの際に発砲されましたと。発砲ってあのバンバンじゃないですよ。情報が発令されたということですね。まあ、これらが海外で受け取ることができると。国内の携帯電話事業者として初めての取り組みとなるということはそうですね。海外渡航中のユーザーの携帯電話へ、滞在国で大規模な災害、同時多発テロなどが発生すれば SMS で通知をしますと。配信先はソフトバンクブランドおよび Y モバイルブランドの携帯電話です。ローミング状態であれば受信できるということですね。ただし日本国内でソフトバンクブランドのネットワークを利用してない Y モバイルブランドの機種は対象外。どういうこと？日本国内でソフトバンクブランドのネットワークを利用していない Y モバイルブランド、そんなのがあるの？具体的にどれだろう、わかんない、わからんけど、またこれローミングしてないとダメってことなんですよね。海外用のポケット Wi-Fi をレンタルしてそれにつないでたら多分通知は来ないってことになるのかなって気がしますけどもね。それでは次のニュースですけども、こちらも携帯ウォッチの記事です。 au のサンタロウの日、1月の特典は着信音に使えるサンタロウの声とカレンダーという記事が上がってました。ソフトバンクのスーパーフライデー、あれは2月だったっけ、1月じゃなかったでしたね、2月でしたよね。牛丼一杯っていうのがすでに発表されてますけども、au のサンタロウの日1月分が 発表されましたということですね。 KDDI および沖縄セルラーは無料の会員プログラム au スター会員向けに実施しているサンタローの日、毎月3日、13、23日が対象となりますけども、これの1月特典として着信音やアラームに使えるデジタルコンテンツサンタローの声およびサンタローの日カレンダーを提供しますということですね。このサンタローの声をプレゼントするキャンペーンは11月にも実施されています。1月分の特典では3姫、乙姫、かぐや姫、織姫と鬼ちゃんが登場するほか、1月3日にはお正月限定の声が用意されますと。サンタローの日カレンダーは毎年1月2月のカレンダー、来年1月2月のカレンダーが提供されますということですね。このほか有料の au スマートパスプレミアム会員向けにはコンビニエンスストアローソンで人気の日替わり商品と引き換えできるクーポンがプレゼントされますと。クーポンは1月3日、1月13日、1月23日の10時から23時59分の間、au スマートパス上で取得可能になります。クーポンと商品の引き換え期間はクーポンページに記載されますということで、有料会員のスマートパスプレミアムの方に関してはローソンで何かがもらえる日替わり商品、なんだろうな、100円コーヒーとか、あと他に何があるだろう、わかんない。 au ユーザーの方ぜひもらってみてはいかがでしょうか。のぼちみさん、外務省の海外安全アプリとどう違うのかな。多分内容的には一緒だと思いますけどね。ただ今のソフトバンクの記事だと、プッシュでもう向こうから強制的に来る、ローミングさえしておけばっていうことじゃないのかなと思いますけどね。ジミーちゃん、サンタローの日利用したことないやって、もったいない、ただのものは使いましょうよ。それでは最後のニュースですが、こちらキナルキナーさんの方にあった記事です。 YouTube の iOS 向け公式アプリ、縦動画をフルスクリーンで再生可能にという記事が上がってました。ザ・バージなどによると、 YouTube の iOS 向け公式アプリで縦動画のフルスクリーン再生が可能になったことが分かりましたということですね。これまでスマホなどで撮影した縦長の動画は左右に黒帯が入る形で再生されていましたが、今回の変更により縦長の動画をスマホの画面に合わせてフルスクリーンで再生可能になっていますということで、最近縦長の動画、スマートフォンをそのまままっすぐ持った状態で撮影してそれを YouTube に上げるという動画が結構ありますけどもね、これが全画面で見れるようになりましたよということだそうですよ。はい、ということで本日のニュースは以上です。琥珀さん、Mステヒカキンセイキン歌うで、あ、Mステに出てるんだ、ヒカキンとセイキンさん、なるほどね。はい、ということで、すきちゃんはまだ帰ってこないかな。まだ買い物してるかな。すきちゃん仕事上でなんかね、仕事上というか会社的にちょっとトラブルが発生してたんでね、昨日から。今日も遅いのかなと思ってたんですけどね、結構早めに上がれたみたいですね。昨日もすきちゃんは帰り遅かったみたいなんでね、ヘトヘトですよ多分。
まあこれで週末お休みですからどうなんだろう、ヘトヘト通り越してハイテンションになってるかもしれませんけどね。いただいてるコメントを紹介しておきましょうかね。どこからかな。これが上がってだから、今朝ですね、1613回をアップロードして。あ、コメントなかったわコメントなかった。のぶすみさん、私も三太郎の日は関係ない au ユーザーだけど、まあそう言わずにもらっときましょうよせっかく無料なんだからただ三太郎の声もらってもな、使い道に困るわね。あのプレミアムの人だとなんかローソンでもらえそうですけどもね、何がもらえるかは私も au ユーザーではないのでわからないんですが、娘さん体に悪いものしかない私にとってまあね、美味しいものは体に毒ですよあ、そうそう、オープニングでちょろっと喋ったんで後から入ってこられた方は聞いてない方もいるかもしれませんが、今夜から明日の朝にかけて子熊座流星群ですんでね、もし星が見える状況であれば、北極星あたりを眺めてると流れ星が流れるかもしれませんよ。今からでもサンタさんへのお願いが間に合うかもしれませんよ出雲はね、これ薄雲がまだ出たままだからな、この雲が抜けてくれれば見えるようになるかもしれませんけどもね。はい、スキちゃん帰ってこないな。実は明日スキちゃんとこでプチクリスマスパーティーをするんですよね。それの買い出しをね多分言ってるはずなんですよ。久々にパエリアを作ろうとしてるんですよねそれの材料を買いに行ってるはずです。なので私も文句は言えません食べさせてもらわなきゃいけないんでね。ただのパエリアにとって一番大切なサフラン高いですよね。あのサフランのなんて言うんだろう、めしべおしべちょびっと入って1000円ぐらいするじゃないですか、サフランって。なんでこんなに高いのって気がするんですけどね。なのでスキちゃんはそれ、あ、まあそれは前もって買ってたのかな、あ、買ってたんじゃなくて買おうとしてたんだな、買おうとしたんだけどもあまりにも高かったのでサフラン水とかってね、もうその色を出した水をどうも買ってるみたいですけどね。待てよ、でもサフラン サフランのその色が出てくる水を買ってるってことは一から作るつもりかな。実はスケちゃんのとこで2度パエリア食べたことがあるんですよね。で1回目はそれこそサフラン買ってきて一から作ったんですよ。で2回目はサフランの元じゃないや、パエリアの元ってやつで作ったんですよね。で今回サフラン水を買ったってことは一から作る予定なのかな。どういう作り方をするのかまだ好きちゃんに何も聞いてないですけどね。明日はパエリアパーティーですよ。パーティーペーポーですよ。皆さんとこはクリスマスはいつするのかな。日曜日がイブですよね。月曜日になるとまた仕事が始まっちゃうからな。日曜日の晩っていう方が多いかな、もしかしたら。のぶつみさん、12月18日、ウィキペディアの別の記事に松江の事件が載ってる。怖いから事件名は書かない。ん？12月18日なんか事件あったっけ。12月18日、何かあった日、松江で。12月18日、松江で何があった？なんか久しぶりだな、ウィキペディア見るの。今日は何の日ってやってた時は毎日ウィキペディア見てましたけどね。特に松江で何かあったっていうのはなさげな気がするぞ。わかんないな。昭和20年生まれてないからわかんない。昭和20年って西暦何年だ。昭和20年、8月24日、12月18日じゃないの。早朝事件、帝国 義勇軍数十人が武装事件内使用施設を襲撃した事件。知らない、生まれてないし。1945年ってことはまだ第二次世界大戦中ってことか。ですよね。そっか、終戦の後の話か。まあ、結局戦争で負けて、まだ我々は負けてねえぞって暴動を起こしたって話か。そういうことみたいですね。そうそう、お蕎麦当たった皆さんには昨夜というか今朝早朝に注文をかけましたんでね、多分年内に届いてくれるはずなんだけどな。なんか荷物の配送が全体的に遅れが出てるっていう話もちらっと聞いてるんでね、年内にお届く、多分皆さん当選者の方のところは届くはずだとは期待してますけどねもうしばらくお待ちいただきたいと思います。日本郵政のメール便なんでね、黒猫のメール便よりは時間かかるかなという気をしてますけどもね。当選された8名の皆さんはもうしばらくお待ちいただきたいと思いますよ。あれ、スキちゃん帰ってこねえな。性能佐川ヤマトは受け入れ制限中。おお、なるほどね。あ、うちさんお楽しみにメール便ってもね、ちょっと大きめの箱にどうも入ってそうなんでね、郵便受けがちっちゃかったら不在票が入るかもしれませんのでねその時は対応の方よろしくお願いしたいと思います。スキちゃん帰ってこねえぞみそ牛はパンパンですまあ確かにそうだろうな。スキちゃんのクリスマスプレゼントも明日の午前中配達予定だけど大丈夫かなこれも遅れたらシャレになんないけどな。まあ、遅れても届けばよしとするかなって気がするけどね。あえてプライム便にせずに受け取り日指定便にしたんでね、どうなんだろうどうなんだろうって気がするけどな。荷物は今検索できるのかな、注文履歴で。配送状況の確認。 配送拠点から出荷しましたというのは出てるけど、配達店まではもう輸送中なんだな。ってことは明日届くな。間に合ったな。よかったよかった。小白さん日付指定も当てになるか。ああそこですよね。わかんないんだな。小白さん末端がパンクしてればダメだしね。まあ確かにね。逆にもう末端 はパンク状態じゃないのかな。だから荷物の引き受けも制限かけてるんじゃないかなって気がしますけどね。まあ、今週末は忙しいでしょうね。クリスマス関係で。まあ聖母もダブってくるし。うちの会社は専用トラック走らせてるからその辺はね安心してるんですけどね。自動車部品系は時間搬入ですからね。何時に何個、何時に何個っていう感じで配送業者使って遅れが出たらもうシャレにならないですね。もともと使わないですけどね。でも昨夜特急で送らなきゃいけないのが出て、赤棒なんか頼もうとしたけど2カ所か3カ所になんか電話したとかって言ってましたね。ノブスミさん、そうジャストインタイム、あのトヨタの看板方式ですよ。自動車業界ほとんどトヨタの看板方式使ってんじゃないのかな。伝票に何時何十何分、何十何分までは書いてないか、何十分単位かな、10分単位ぐらいで書かれてますけどね。この時間に納入してねって。はい、ということで、スキちゃん帰ってこないな。してるんだろう。食材をまさか海に取りに行ってるってことはないですよね。パエリアなんで魚介類が必要だと思うんですけどね。ねえ寂しいね。京急便は忙しいだろうな。ああ。赤棒って皆さんのところの会社とかって使うのかな。うちは本当に急ぎの時だけは使えますけどね。基本は定期便で送っちゃいますけどね。どうしても定期便で間に合わない時だけは赤棒さん。わしら関係ない運送屋までチャーター来てるもん。なるほどね。まあ、それこそ今の時期は完全なブラック企業状態になってるのかもしれませんよね。輸送業さん のぶすみさん、赤坊個人事業主じゃないのかな、自分の認識だけだ、自分の認識だけど、だから頼みにくい。あ、赤坊さんは基本あの個人事業主ですよ。あの赤坊っていう名前は、フランチャイズ、フランチャイズで、まあ、借りてるという形になりますけどね。でも赤坊業者最近減ったような気がするな。ちょっと前までは結構赤坊の軽トラ走ってたの 見てた見ることもあったけど、最近なんか走ってるの見ないですよね。大手の店所、店の間の輸送が来てるもん。まあ、運ぶものにもよるでしょうね。自動車部品の場合はその年末年始とかって全く関係ないですからね年末だから忙しいとかっていうのがないんでね。そこまで赤坊さんとかを使うことはないけど、好きちゃんのところも赤坊を使ってるって話は聞いたことないな。まあ、佐川さんとか運送屋さんが定時に入ってきて荷物を持っていくらしいですけどね、好きちゃんとこは。そういうとこも遅れとかが出るんでしょうね。まあ、年末この時期は送迎は大変ですよ、多分てんてこまい。輸送も忙しいし、なぜかクリスマスケーキとかも持って歩いてんですよね、パンフレット。あれなんでしょうね取引先、うち以外の取引先がそういうのを取り扱ってると、やっぱりそういうのも取り扱わなきゃいけないってのがあるんでしょうかね クリスマスケーキとかのパンフレット持ってうんちゃん来ますけどね。ただうちは広島から持ってくるみたいですけどね、クリスマスケーキとか注文すると。大手スーパーが後輩に京急便使ってるよね。ああ、あのイオンのネットスーパーとかってやつのことかな。はい、月ちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
もう
もう牛か
あ、
牛かい。
もう明日の帰り道で、
うん、
結構時間だ使ったな。こんばんは。大変。ああ、いっぱいお金使っちゃった。
なかなか帰ってこんけん。今日帰る海に取りに行ったんかなって話をしとったけどね。
私買い物しようってさ、うん、あれ、私なんか頭が混乱しとると思ったことが一つある。
何を？どうした？
あ、皆さんこんばんは。明日私何するって言った、お昼
パエリア。
その前生姜鍋するって言わなかったっけ。
あー、生姜鍋も話はあった。
あ、生姜鍋食べた。
生姜鍋は食べたね。あのごまでしょ。
でしょ、
ごま鍋っていう話もあったけど、なんかパエリア作るって言ったけん、あ、パエリアになったのねって思った。
私パエリアに絞った。
うん、
最初なんか春菊やらなんか鍋の材料買いよって、あそうそうエビエビエビ、あマッシュルームも入れよう、あアサリも入れようって思って、あれちょっと待って売ってないのこの買い物で思って私ほっとでわけわからないようになって、あれパエリアあの深いホットプレートで作ったら、ほんじゃ鍋どうやって作るのみたいな、頭が混乱してきて、あれ鍋とパエリアっておかしくないかとかって思って、ほいでまた鍋の材料返しにって頭がパンクした。
で結局パエリア用を買って帰ったってこと？
そうだってパエリアって言うとったよね、うん、
パエリアって話が出てきとったよ、
うんうん、だよね、うん、いいんだよね、
うんう
ん、おいでなんかそんなんで混乱してちょっと買い物に時間食った牡蠣は買ってません。
あんまパエリアだからね。
あのでもね、エビと鶏肉ってどうなんだろう、うん、一緒に入れてどうなんだろうとか思い出して、
うん、
でもう頭が混乱してきてクックパッドを開いたのよ、
うん、
そしたら目が見えんのよメガネがないけ、いやでも困った困ったとか思って、
うん、
でまあお客さんが来なかったら聞こえて iPhone 近くまで持っててこうやってなんか見てからもうねもうブサイクな買い物してきましたね
でも近くにしてみたってことは老眼ではないってことだね。
あ近くじゃない遠く遠く。
あ遠くか。
え近くにした。
もう近くにしたってことは、ね、老眼なら遠ざけるだろ。
老眼だよ。
うんいやでも近くにせんと見えんってことはそれ近眼の方じゃない。
違う違う近眼なんかないもの私の辞書に。
そうなのね。
はあ。
あ、バッドボーイズさん、こんばんは。
こんばんは。
何これ？個人的には、桃の花という薬？
何？霜焼け？
そうそう、霜焼け。足の指が霜焼けで痒いのよ。
それ毎年のことよ。
うん。あ、でも今季は昨日初めて痒くなってきた？
その前にも言うてました。雪が降った時に
あの時は一時的だったかね。今回はなんか痛かゆい状態になったけんね。
断続的に、
うん、本格的な霜焼け、うん、桃の花っていう薬なんだね。
らしいね。
別に桃から作るわけじゃないんだね。すりおろし手袋、
桃の 花、
うん、靴下。
あやばいくしゃみが出る。いやもう朝ぶあそうだエアコンつけてない。もうねケーキ会社に届くし今日大荷物で帰ってきたよ。めっちゃ重たかった
黒猫は届いてないでしょそっちは。
何の？
ああだけんスキちゃんのクリスマスプレゼント、いや明日の日付指定にしてるけん多分前もって持ってくることはないだろうなと思っておるけどな。
うん大丈夫
大丈夫。
今日は荷物が2つ、
うん、
あのアマゾン、私ねアマゾンのプライム会になったんよ。
どういうこと、どういう風の吹き回し？
いやそれがね、
うん、
まあ話せば長いんだけど、
うん、
要は忙しすぎて、
うん、
あのお魚さんもヤドカリさんも放置しとったのよ。
はいはいはいはい。
お魚さんの水槽水が半分になっとって、いや水足さんといけんと思ったら軽気抜きがなくて、
はあ、
買いに行く暇ないじゃん、
うん、
やばいと思ってアマゾンで探して、
は
あ、ですぐ欲しいよね。でお急ぎ便、あのプライム会員になったら早く届く予定って書いてあって、
うん、まあまあそうだな。
月額のプライム会員にポチってして。
あもう、あもうお試しはダメか。
前もお試しは一回やってるわ。
やってるからあれだよな。
お試しで買って、で月額プライム会員って出たけ、うん、もうこれでいいやって思って。
あそうか今月額あるもんな。
そう400円。ほんでとりあえず今日来て今から水槽水入れてやらなきゃいけんし、
うん、
もうねヤドカリさんは普通さ、ヤドカリさんって貝殻かぶっとるじゃん。
うん。
ふって見たら、貝殻着てないで動かんのよ。
え？
やばい死んじゃったと思って、
うん、
めっちゃへこんでから、でもうごめんねって言いながらココナッツウォーターを思いっきりかけてやったんよ、
うん、
でも動かんのよ。で、うん、ああ最後の一匹だったのにと思って、もうなんか悲しみながら朝寝て、夜寝て朝起きたらおらんのよ、うん、あれかと思ったら動いとるん。
それ冬眠に入ってんじゃないの。
いやでも貝殻来てないんよ。
暑かったんじゃない
違うと思う。ほんででも動かんで、脱皮はね砂の中でやるんよ。
あ、砂の中で裸で追ったわけじゃないわ、うん、
じゃあ出てきとって貝殻が転がっとったんよ、いつも来とったやつが。
うん、
で、あの次の日の朝はなんか違うところにおったんだけど、
うん、
その日仕事が終わって帰ってきたら砂の中潜っとった。
貝なくなっとる。傷に。
傷に。貝はね脱ぎ捨てとるんよ。
合わなくなってきてるのかな。
いや分からん、そうかもしれんけど、だけども何もかも放置しすぎて、
うん、
もう地大変よ。もうね本当に。家の中がザンバラバンになっとってさ、どうしましょうって感じ。
うん、多分大きい貝殻入れてやったら、それに着替えそうな気がするけど。
うん、
貝殻何個か持ってなかったっけ？
持ってる持ってる。
うん。それ入れといてやればまた、砂から出てきて。
うん、そうですね。
うん。
うん。あの、今まで何回か貝殻ね、脱いどるんよね、
うん、
で何匹かおったっけ、いろんな貝殻入れてやっとったんよね、
うん、
だけどその子はあの一番長いうちに4年、一番長い子なんだけど、その昔から来とる貝殻を何度かそう着替えようとして、他の貝殻、サザエの殻みたいなのに着替えてみたり、でもやっぱり元に戻ってちっちゃい貝殻来たまんまだったんよ、体大きいのに。だけど余裕やれになったんかもしれんけ。
かもしれんな。
うん。
それは新しい家を用意してあげんといけない。
そうだね。まあそんなこんなでね、本当に。
そんなこんな。
今から大騒ぎですよ。
ミケちゃんは夜は来ないんだな。
夜は来ないけど1日2回来たりするね、
うん、
お昼も来だした。
まあ朝は必ず来るってことか。
朝はねえらい早くから気になるよ、うん、まだ日が昇ってないのに。
早
っ。だって6時半ぐらいから、
うんうん、
窓開けたら
もう待った
おるんだけど、またあの抜き足差し足で上がってこんで、
うん、
7時ぐらい、7時前、6時50分ぐらいにやっと部屋入ってくるんだけど。
時間かけて入ってくるな。
うん、
そう、
いやクリスマスですね、いよいよ
クリスマスだよ。
皆さんメリークリスマスって。まだ早いっけ。
まだちょっと早いな。今日星が見える？
そんな余裕もないし。
今日今年最後の流星群だよ。いや、いつも曇ってるんよ。何座？小熊座流星群。
はぁはぁはぁ、あの雲持ってんじゃない。
うん、ちょっと曇ってる。薄くはなってきてるけどな、雲が。出雲はあんまり飛ばないけど、火球レベルの
飛ぶ
可能性がある。
流れるんだよ、飛ぶんじゃ
なくて。落ちてくる。
なんかちょっと忙しくて、うん、ちょっとね見てみる、
うん、
夜中にね。
バッドボーイズさん、幼児期にはアサリの殻に入って なんだこれ、富山の薬売りが売っていた、あ、その薬か、
桃の花ってやつ、
アサリの殻に、なんか風流だね。
あれ、お蕎麦送った話したの？もう。
うん、したした。
さあ、皆さん、あれですね。これで年越し蕎麦も。うん、来週は、本当に年末だよね。
そうだよ。来週年末だよ。あ、すきちゃんとか届いた年賀状。
あ、昨日？
うん。
すごいよ。あの、ポストに入らんかったんだろうね。はい、あの封筒が、
は
あ
は
あ。ドアに差し込んであったよ。
40枚頼んだっけ？
40枚頼んだ。
あ、40枚。40枚か。
そうそう、あの、定形外の郵便が、やっと先輩のとこに届いた、今日。
おお
写真までお寄せしてくれんさったけど。
10日ぐらいかかった？
10日かかってる、ちょうどやっぱり。すごいけ。
結構かかったね。
今、物流がすごいことになってるね、やっぱりあの、佐川急便さんは、あの、あれよ、あの、普通翌日に届く地域も中1日挟むようになってるし。だけど、ヤマトはすごいね。
そうな。
ヤマトはもう、やっぱり出した次の日に、あの、関東エリアとかは届いてる。だけど、イクラムさん、出した次の、お魚送った次の日に届いてるけ。
琥珀さんは、西濃佐川ヤマト、受け入れ制限中って書いてある。
西濃？
西濃佐川ヤマト。受け入れ制限
って書いてあるみたいで。個人間はダメだ。業者、だっけ、その、店舗を挟むといいんじゃない？契約しとるけ。で個人間のはダメなんかもしれんよね。
なるほどね。
もうね、本当にね、
うん。
なんかもう本当にやれんって言うとおっしゃった、佐川さん。
お散歩さん、金棒の霜焼けの薬。そんなのがあるんだ。
あ、霜焼けの薬はいろいろありますよね、あの、昔からね。バームクーヘン。あ、バームクーヘンじゃないや。
バーム、バーム油？
タイガーバーム？
タイガーバーム。
バームクーヘン。
バームクーヘンは、食い物やで。クールは最優先。
今、今日はケーキがめっちゃ動いとるよね。うちも冷凍便来たもん。会社に。
会社に。
あ、そうそう、オロナインエッチナンコ。
あ、それは使ったことあるけど、あんまり聞かないな。あうちゃん突っ込んでるね。タイガーバームだろうって。
そうだよ。
カネボウのは唐辛子エキスが入ったやつ。靴なんだ。
違うよ、これ。唐辛子エキスじゃない。唐辛子エキスだよ。
分かっとって読んであげとるのに。
意見こういうことはね。
エッチな難航じゃねえよ。あの、口の中に鷹の爪入れとくとなんかポッポポッポするらしいよな。
やってみたら？
でも、ポッポポッポしたら多分余計痒くなると思うんだな。温めたら。
わがままな足だね。
予防にはいいかもしれないけどな。霜焼け予防には運動すれば治る。
あなた手はガサガサだしな、最悪だね。
あ、でもね、あの薬買ってくれたじゃん。
薬っていうかハンドクリームでしょ、薬用の。
あの、ちょっと良くなってきてるよ。
あ、本当。
うん、おー、効くんだと思って。
ほら、ちゃんと吟味してから買ってあげたけん。
毎晩あの風呂上がりに指先に塗っとるけどな。
いいこといいこと、
うん、ワセリンが主な成分かなあれ。あとなんか薬用のが入ってるみたいだけどな。
ワセリンな、
ワセリン、
はあ、1週間が終わった。長かったな今週。っていうか今日冬至だよね。
あ、そうそう、今日冬至ですね。お散歩さん、キーボードの調子が悪い、悪くて抜ける。抜けるっていうのはツイキャスト抜けるって意味なのかな。ノラちゃん、私は昔剣道をやって治った。下焼け？
あれ、ケンちゃんも、ケンちゃんじゃない、ミタも。
ケンちゃんって誰やねん。
ミタもやっとったよね。だけど剣道だって言うけん、ケンちゃんって言ってた。
いや、確かに剣道やってる時には下焼け、ああ、でも下焼けになってたな。
もうダメな足よ、ダメな足。
一応、有段者ですからね、私。
でも、下焼けだもん。
下焼けだけどね。
元からケンちゃんじゃない、剣道って言ったっけ、ケンちゃんって言ったんだね。
そうか、私ケンちゃんの元彼か。
私ケンちゃんって言う人つけたことないですよ。振られたことはあるけど。
そもさん、打ったつもりの文字が入ってない、ローマ字のどちらかの文字が入らないので化ける。
ああ、さっきの S のこと。
それもかもな。
エキエスですか。
うん、
はあ。あ、うん。
え、おさんぼさんとこの娘さんも剣道始めてから下焼けのこと言わなくなった。
ほらほら、剣道復活ですか、剣ちゃん。剣ちゃんじゃないよ、みたいな。疲れとる。もうダメだ、もう疲れとる、本当に。
もう今さら剣道しないよ。だって防具臭いもん。
サイボーグ？
防具防具。
防具防具笑っちゃいますって歌だったね。
昔ね。
あ、すり足がいい。だっけ床面と摩擦すればいいんだ。だ熱が発生するけじゃん。
ああ、こんな柔道でもいいんじゃねえの？
柔道すり足？
柔道もすり足あるよ。
そうだっけ。
お散歩さんとこは全員有段者？お散歩さん以外。へえ。あの娘さん、森田健作さん、長男から次女まで二段。へえ。三段ってなかなか取れないんだよな。
あなた何段な？
僕初段。弟は2段取ったけどな、高校でやっとったけん。高校でやらなかったんで、ね。弟さんも剣道？弟は国体も出たよ。
そうそうそう、弟さん出来がいいよね。
僕も出来がいいよ。
一回弟さん会ったことあるけど、弟さん普通なんよ。なんで？と思って。あれ？待って。どうしたお兄ちゃん？みたいな。
相撲もすり足だね。
相撲がいいかもな。
でも叩かれるよ。
誰に？
お相撲さんに。
あ、ノラちゃんも初段だって。
本当か。本当か。
防具といえば抵抗は無意味だ、思い出します。スタートレック。
あ、その防具ね。ということで、今日も皆さん長時間お付き合いありがとうございました。僕だんだんうまい、琥珀さん。
私お腹がだんだん
知ってる、
うるさい。人のことは言われんと思いますけど。
以上、空海 IT ニュース1614回12月22日でした。お届けしたのは、
いつもちょこっとだけですけど、好きちゃんと、
明日はパエリアだのみっつあんでした。それではまた、明日じゃなくて来週、3、4
ただもの
だん
だんだん、メリークリスマス、
メリークリスマス。
月曜日はクリスマスですね。
あ、月曜日に言えばよかったんだね。
そうだね、
うん、
じゃあ
Omni IT News.